京都三条通りに和紙工芸品の卸問屋長谷川松寿堂があります。松に寿と書く松寿堂です。ショールームには和紙で作った色とりどりの屏風や扇子、便箋、中にはモダンなデザインの小物入れなど、どれも手に取ってみたくなるものばかりです。案内してくださったのは、その松寿堂の2代目の奥様、長谷川敏子さん。現在は敏子さんのご長男が社長となって、さらに展開している老舗です。敏子さんは今年89歳。美しい京都弁が似合う素敵なおばあちゃんです。昔は色紙と短冊しかあらしまへんでしたんえ、と敏子さんは昔を懐かしむように言葉をつなぎます。こんなええ場所に店ができましたのは、先代のおかげどす。先代は、でっちから、えらい苦労しはった方どした。長谷川松寿堂の初代、長谷川忠蔵さんは、敏子さんのお舅さんにあたりますが、熱心に金光教の信心をしておられました。そのご縁で、敏子さん夫婦は、金光教鴨川教会で結婚式を挙げました。その時が、敏子さんと金光教の初めての出会いでした。お父さんは朝参りを、お母さんは夕方にお参りと、熱心に信心をしていた家族でしたが、敏子さんに信心を強制することはありませんでした。でも、ある日のこと、お父さんは京都四条南座の芝居の券を敏子さんにくださいました。南座は教会の近くにあるので、敏子、芝居を見ておいで、その帰りにちょっと教会参っといで、と言われました。久しぶりの芝居を楽しみ、教会に行って先生に挨拶をして帰ってくると、お父さんは、ようよう参ってきたなぁ、と何度も褒めてくださるのです。こんなに喜んでもらえるのなら、自分からお参りしてきたら、どんなに喜んでもらえるだろうかと、敏子さんは知らないうちに自分からお参りするようになっていきました。敏子さんのご主人は8人兄弟の長男。しかも戦争でご主人を亡くしたお姉さんが子供2人を連れて戻ってきており、大家族の大変さがありました。それでもお母さんは、敏子も遠慮せんと、たくさん子供を産みやと言ってくださり、自ら年猫を着て、敏子さんの4人の子供たちの世話をしてくださいました。一代で大変な苦労をして立派な店を構え、財産をこしらえたのにちっとも選ぶらずに世話をしてくれるお母さんに触れながら、信心のある家に嫁いできてよかったと敏子さんは思ったのでした。またお父さんは、人間というものはお互いに助けようて生きるんやで。助けといたら必ず助けてくれる時があるからな、と敏子さんのそばにそっと来てはポツポツと何気なくおっしゃるのでした。そんな風に語りかけてくれるお父さんの言葉が敏子さんは大好きでした。ところが子供たちが大きくなって兄弟たちも結婚して外に出た頃、お母さんが脳卒中で倒れました。金光教の教会にはただお祈りをする場だけでなく、お結界といって、先生に願い事や困ったことなどを聞いていただく場があります。そこへ敏子さんは言って、お母さんはいつも脳卒中にはなりたくないと言うてはりましたのに、脳卒中で倒れてしまわれました、と夢中で先生にお話ししました。すると先生は、あんたのお母さんは偉い人なんやで。それはあんたに徳を積ませるためなんや。そのためにお母さんは体を痛めてくれはったんやと思うて、大事にお世話をするんやで、とおっしゃったのです。徳を積むということの意味はわかりませんでしたが、その言葉を敏子さんはしっかりと心に刻み込みました。幸い家にはお姉さんがいてくれたので、2人でお世話をすることができました。お父さんがいつも、人を助けといたら必ず助けてくれる時があると言われたのはこのことだったと思いました。それから お姉さんと助け合って、一生懸命にお母さんのお世話をいたしました。そして、6年半の介護の後、お母さんは亡くなりました。その時もとし子さんはすぐに教会に参拝しましたが、その時先生は、あんたな、お母さんはついたてやったんやで。あんたと兄弟たちとの間に立って、あんたを守ってくれてはったんや。そのついたてがなくなって、これからはあんたが顔を出すんやで。お母さんのお世話をしていた時と同じようにしとりや、私がしてきたということが一切ないように、と、きつい口調で言われました。慰めの言葉でも、ねぎらいの言葉でもなく、わかったか、お母さんはついたてやったんやで、という意外な言葉は、そのきつい口調のせいもあって、その時のとし子さんには厳しく響きました。とし子さんは思わず涙がこぼれ、家に帰ってしまおうかと思いました。ところがその時、厳しい顔つきの先生の目にも涙が光っていたのです。その涙を見て、とし子さんは先生の深い思いを悟りました。お母さんが病気になった時も、亡くなった時も、先生は大家族の長谷川の家でのとし子さんの立場を心配してくださっていたのでした。何十年経った今も、改めてとし子さんは思います。あんたに徳を積ませるためやで、そう思うて大事にお世話をするんやで。お母さんはついたてやったんやで、という先生の言葉がなかったら、私はこの家で辛抱ができただろうかと。そして、こうして先代からの精神そのままに息子が商売を継いでくれ、家族に大切にされている自分を思うとき、これは自分の力でできたのではない、これこそが徳というものであろうと、先生の祈りの深さを思うのです。